楠木幹太、理屈子ネット。はい、というわけで始まりました、アートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります、楠木幹太理屈子ネットでございますけれども、私楠木幹太がお送りしてまいります。ですね、全然誰にも言ってなかったんですけれども、私ですね、今日いつもと収録の時間が違うんですよ。例えば10月放送だったら、いつもだったら、9月末の木曜日とかなんですけれども、今月はですね、来週ちょっと旅行に行かせていただく都合で、収録を早めていただきましてですね、収録をしてるんですけれども、私ですね、17時と7時をちょっと間違えまして、早めに吉祥寺に今日着いてしまったんですね。で、吉祥寺の、まあ、この辺、アートヒルズミュージックスタジオさんがあるこの 中町通りっていうんですかね、僕あんま詳しくないんでよくわからないんですけども、基本的にですね、僕は治安がいいとカテゴライズしてるんですよ、この地域を。まあ、なんかね、育ちの良さそうな、お子さんとか、ね、綺麗なお母さんがそういう子を連れてるような風景をよく見ます。なんか、汚い服とか着てる子いないんで、まあ、僕、新浦安っていう中流階級の町の出身なんですけれども、浦安と比べてね、だいぶ、なんていうんですか、高級感のあるというか、上品な街だと思ってるんですけども、で今日もまあやべ早く着いちゃったと思ってうろうろしてたんですけど、うろうろしてたらなんかめっちゃ可愛い犬なんすか、ヨークシャーテリアですかね、ヨークシャーテリア連れてるおじさんとヨークシャーテリア連れてるおばさんがこうすれ違って、犬同士がわーってなって話してたんですけど、その二人が話してる内容がめちゃくちゃ安倍総理の悪口で、あれなんだ、吉祥寺にもこういうおじさんおばさんいるんだと思って、まあ別に政治がどうとかはないですけど、僕のうっすらとした記憶、の中だと、僕が、すごい、なんていうんですか、ガードマンのアルバイトをしてた時があって、その時に、一緒に働いてた、前歯のない70歳ぐらいのおじさんが、まあ、同じようなこと言ってたなと思って、なんか、吉祥寺っぽくないものを見てしまったなという感じでございますけれども、別にまあ、そんなことどうでもいいんですけどね。はい。というわけで、この後もしばらくおしゃべりお付き合いください。お願いします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけでね、すごかったですよ。なんかね、日本を、なんつったんだっけな。なんかまあ、日本をダメにしようとしてるみたいなこと言ってましたけどね。はい。まあ、なんでもいいですけど、今月ですね。今月は、なんか、これといってでかいトピックは僕の中でなかったんですけど、まあ、これ以外にも一個ラジオやってて、まあ、ラジオで話すことと思ってると、こう、僕は、これ何ていうんでしたっけ、エバーノートっていうアプリがあるんですけど、そのエバーノートっていうノートのメモ帳のアプリにいっぱいこう、 こういうことがあってこう思ったみたいなことをいっぱいこう書き連ねてるんで、で、なんだろう、それ一個で5分のフリートークするとか無理な、やつがちょっと溜まってきたんで、まぁ、ちょっと最近あった、ちょっとしたことをね、いろいろお話ししていきたいと思うんですけど、まず昨日だか一昨日に、欅坂のライブがあったらしいんですよ。欅坂。46ですか？わかんないですけど。わかんないですけど、まずいよね。最近、オリコンチャート的な音楽を、に疎くなってるんですよ。良くも悪くも。なんか、僕は結構、やたらめったら洋楽聴く人とか、割と批判的なスタンスだったんですけど、まあ、最近はですね、YouTube とかで、こう、頭の中で、あれ？この曲聞いたことあるけど何だったっけなみたいなやつを、こうネットとかで、なんか情報、探り探りこう情報入れていくと、意外とすぐ出てくるじゃないですか。そういうのから派生して、あ、この人のこういう曲だったんだ、いつぐらいの曲だったんだ、この人他にどんな曲歌ってんだろうみたいなやつとかを、こうどんどんどんどん掘って、今無料の音楽配信、無料じゃないや、課金して1000円とかで、まあ、何十万曲聴き放題みたいなのあるじゃないですか。まあ、Spotify とか Apple Music とかあるじゃないですか。ああいうので、まあ、ガンガン聴いてるんですよね。だから、最近ここ1、2年、全然どんな音楽が流行ってるのか、日本国内でどういうのがチャートの上位に来てるのかわかんなくなっちゃってるんですけど、まあ、欅坂のライブがあって、不協和音っていう曲、それはさすがにね、僕も知ってましたよ。不協和音っていう曲があるというのは知ってましたけど、っていう曲を、なんか、その曲が出て以来何年ぶりにやったみたいな、ニュースになってたんですよ。ライブでそういう、その曲やりましたみたいな。で、ほーと思って、どういう曲だろうと思って、なんか見てみたら、なんか、周りの誰もがうなずいたとしても、僕はイエスと言わないとか、最後の最後まで抵抗し続ける、同調しないみたいな、すごい、こう、なんていうんですか、自律的なというか、すごい、個人主義的な、ある種、エゴイスティックな、なんか、でもストイックな、そういう歌詞なんですよね。ねえ、でも思ったんですけど、乃木坂46ってなんか何十人もいるじゃないですか。なんか、なんていうのかな。そのメッセージに対する、他の曲も結構多分乃木坂じゃない、欅坂ってそうなんですよね。なんか、そういうテーマの独立とか自立とかそういう、あと、まあ、なんか主体性みたいなテーマの曲が多い反面、すげえ大人数で、しかもこう、ある種こう、大人のビジネスの駒になってるわけじゃないですか。っていうことに対する矛盾とかを、ふと思って、ねえ、そういう、まあ分かった上で好きな人って多分たくさんいると思うんですけど、なんか、そういうのが、なんだろう、そういう、ひどく矛盾したコンテンツが世の中に結構、支持される流れにあるんだなと思って。あれ、俺こんなこと言いたかったんだけど、わかんないですけど、はい、とにかく、なんでみんなこういうの好きなのとは思いましたけど、これは別に言わなくていいことでしたかね。言わなくていいことですね。まあ、はい、好きな方は好きな、皆さんそれぞれ好きな音楽を聴けばいいと思いますけれども。あと、音楽関係で言うと、小袋の小渕さんが、君が代でやらかした話。もう、あれも、なんかめちゃくちゃ、僕の中で、刺さったトピックで、なんか、マラソン、全部頭から話しますね、この出来事。なんか、マラソンの、日本代表、東京オリンピックの日本代表を決める、その日本の上位20人しか出れないマラソン大会みたいなのがあったらしいんですよ。マラソングランドチャンピオンシップみたいな。のやつの、なんか国家斉唱で呼ばれた小袋の、小渕、健太郎さんでやってる。小渕さん。小袋のコブの方ですよ。ちっちゃい方。ちっちゃくもないんだよね。片方がすごい背が高いだけで、ちっちゃい方でもないんですけど、小袋の小渕さんが、君が代の読書をやったらしいんですけど、なんか、出だしの音間違えてめちゃくちゃ外したらしいんですよ。で、まあ、それ僕も、これ YouTube とか上がってんのかな？ちょっと、僕もちゃんと見てないんですけど、なんか本人は、ちょっと緊張しちゃいましたけどね、みたいなごまかしごまかしのコメントらしいんですよね。やらかした割には、なんかちょっと緊張しちゃってね、みたいな、ちょっと逃げのコメントをしてたみたいなんですけど、なんか個人的には、それ自分でネタにしていかないと、なんか、一生馬鹿にされ続けるやつですよね。怖いですよね。ああいう歌うまいで売ってた人がやらかしたら、多分自分でネタにしてあの時やっちゃいましたよって言わない限り、 ずっとなんか言われ続けちゃうんじゃないのって怖くなって。だから、その、コメント見る限り、ちょっと緊張しちゃいましたけど、この僕の緊張感が伝わって皆さんがいいレースをしてくれれば、そのレースを見てて、僕、レースの準備をする皆さんを見てて、僕も胸が熱くなりましたみたいな。なんかあんまりこう、なんていうんですか、本質に触れないような感じのコメントをしてたんで、ちょっとそれが僕の中で怖くなりました。はい。小袋の、話で言うと、黒田さんいるじゃないですか。黒田さんが、尾崎豊さんのトリビュートライブで、なんだっけ、ダンスホールかな?歌った映像が YouTube に多分違法アップロードされてて、で、それがめちゃくちゃいいんで、それはぜひ聞いてみてください。はい。ワンディス、ワンフォローでフラットになってますか?大丈夫ですか?はい。人の話するのやめます。サラダチキンあるじゃないですか。セブンイレブンの。急に話が、プライベートになりましたけど、セブンイレブンとかを中心にコンビニでサラダチキンって売ってるじゃないですか。サラダチキンのラインナップが今すごいことになってて、まあ、レモンとかスモークとかそういうのが出てたところまでは僕も分かってたんですけど、さっきセブン、さっきじゃない、さっき行ったセブンにはなかったんだけど、こないだ行ったセブンに、サラダフィッシュっていうのがあって、サラダフィッシュと思って、したら、なんか、サバとサーモンがあるんですよ。サラダフィッシュ、サバと、サラダフィッシュ、キングサーモンみたいなのがあって、で、サラダフィッシュ、サバ、カッコ、オリーブ味、ハーブ味みたいなやつで、めちゃくちゃうまそうなんですよ。これ、なんか、油乗ったサバでめちゃくちゃうまそうで、これでいてヘルシーだからすごくないと思って、カロリー見たら、一切れで273キロカロリーあって、サラダチキンの、倍以上なんですよ。これ意味ないじゃんと思って、ただのうまいサバじゃんと思って。これなんか、サラダなんとかって名前ついてるからヘルシーな感じするみたいな、イメージ戦略に、囚われそうになりましたけど、皆さんもちゃんと、気をつけた方がいいですよ。騙されないようにした方がいいですよ。サラダチキンは、100キロカロリーぐらいで、あれだけ食ってたら痩せますけど、多分サラダフィッシュは、ちゃんと、ただの美味しいサバなんで、ただの美味しいフィッシュなんで、皆さんちょっとその辺は気をつけていただきたいと思いますけれども、あともう一個、カロリー高くてうまいものの話すると、今年の夏、鬼のようにガツンとパインを食べました。ガツンとパインっていうアイスがあるんですよ。何年か前にガツンとみかんっていうアイスあったじゃないですか。あれのパイナップルバージョンなんですけど、まあうまいですね。出先で食ってますし、それからちっちゃいバージョンが10本入ったやつとかも家に買いだめしといてスーパーとかで買って、それもなんか夜中とかにめちゃくちゃ食ってますね。ガツンとパイン大正義ですね、今年の夏。毎年僕結構、この夏一番うまかったアイスとか、新商品とか見て考えるんですけど、ガツンとパインちょっといつからあったかわかんないですけど、今年間違いなく一番食ったアイスガツンとパインですね。なんかね、めちゃくちゃ凍ったパイナップルの歯ごたえとシャリシャリがこうイメージ的には交互に来るような感じですね。あれはもうかなりキングオブキングじゃないですか。こういう基本的に僕クリーム系のアイスの方が好きなんですけど、そうじゃないやつだと。あと最後ですね、最後のトピック、武蔵野村。武蔵野村っていう遊園地があるんですけど、誰も悪くない武蔵野村のセクハラ問題っていうのがあって、武蔵野村っていう、埼玉の方にちっちゃい遊園地があるんですよ。農協かなんかがやってる遊園地で、すごいなんちゅったアットホームすぎる雰囲気で、そのアットホームな雰囲気の中のとこ遊びに行ったんですよね。友人数名と。着いたら他の客が、一組ぐらいしかいなくて、ゴーカートだったから、ちょっとゴーカート乗ってみるっつって、ゴーカート乗ったら、ゴーカートのおじさんに、男3人でなんだよみたいな、誰か連れてこいよみたいなことを言われて、まあ、農協の偉かった人が多分退職後とかやってるんでしょうけど、あれは、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
アートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりましたクスノキカンタリクスコネットですけれども、そろそろお別れのお時間でございます。あの最後ちょっと単に悪く言って終わっちゃったみたいになっちゃうと、勘違いされちゃいますけど、武蔵野村さんは、大変アットホームで、自然豊かでいい遊園地なんですけど、そのねおじさんがなかなかいい味を出してしまっていてですね、なんつってたかな、男3人でどうしたよみたいな、なんかなんか相手いないのみたいな、なんかそういうトーンで言われてて、僕結構一人だとあはははっていう愛想笑いとかで言っちゃうんですけど、ああいう人がいるパークも僕はあっていいと思うんですよ。僕個人としては困っちゃう、ただただ困っちゃうんですけど、返す言葉もないし、そうそうそう、で結構行きの車とかでそういうのを気にする旨の会話をしてた子が一人いたんで大丈夫かなと思って思いましたけれども、はい、多分ね、そういうトーンのパークがあっても僕はいいと思うんですけどね。それが、なんていうんですか。まあ、そこのおじさんも多分お客さん来てくれて嬉しくて行ってると思うし、フレンドリーに接してくれてるのはとてもいいと思うんですけど。これギリ、誰も悪くないですよ。だから、誰も悪くない武蔵野村のセクハラ問題です。はい。というわけで。あとはそうですね、まあ他のラジオとかやってるんですけど、そういう中でも結構あんま悪いことばっかり言ってるとなんか評判悪くなりそうで怖いんでこのぐらいにしておきます。はい、というわけでここまでのお相手は楠木寛太でございました。どうも今月もありがとうございました。